メッセージは、終え、必ず追いついて救い出すことができると題しまして、旧約聖書第一サムエル記30章です。まずはじめに8節のみをお読みいたします。ダビデは主に伺っていった。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる。アーメン。今日も祝福の源であり、誠の命の泉である真理の御言葉を、朽ちることのない命のパンを豊かにいただきます。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエス様のお名前を賛美いたします。主は私たちの砦であり、また力です。苦しむ時の助けです。今この主に向かって本当に素晴らしいこの御言葉を預かるにことを期待して、今礼拝の始めに祈りたいと思います。ハレルヤ。愛する様、今日もあなたの命の御言葉が私たちに必要です。どうかあなたが豊かに注いでください。あなたがお語りください。このしもべたちの唇をどうか清くし、そしてあなたの天の御座から流れ出る命、それを、そのほとばしりを、主よ、私たち一同すべて豊かにいただき尽くすことができますように、どうかあなたがこれからのすべてを支配してください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週に引き続き、ダビデという人物について見ております。ダビデといえば、もうイスラエルの中では、非常に有名な人物。イスラエル人、あなたが人生で一番尊敬する人は誰ですかって聞いたら、結構な人がダビデ王と答えます。イスラエルにおいて偉大な王として認知されている有名なダビデ。その彼が、その王様になる前、失敗をして、で、それで本当に王様になるにあたっての貴重な経験をしたところを先週見て、で、そして本当に先週のところはダビデが、その失敗、すなわち人の目を気にして、また自分の生活の安定、また自分だけでなく家族や部下たちをこのまま危険にさらすわけにいかないということで、神様を信じる信仰の道を選ばず、そこから離れて、礼拝をする場所、イスラエルから離れて、ペリシテという暴虐な地、本当に弱肉強食のその世界とその身を委ねていって、で、そしてそこで偽りの生活をしていくうちに、もうどんどんすさんだ心、嘘に嘘を重ねて、殺人、また略奪、それを重ねて、どんどんどうしようもないところへと導かれていったのを見ました。で、今回のところでですね、主がそこから救い出してくださるところを見ます。弱肉強食の、地にダビデが入っていって、で、そこの王、アキシュという王なんですけども、そこの王に気に入られるために、皆さんも、まさかクリスチャンの中にはマフィアの、世界に、身を投じて、そこで、腕ずくでやっていこうと思う人は、いないと思うんですけども、それに似たことなんですね、ダビデがしたことは。この異邦の王、アキシュに気に入られるために、一度略奪をして、アキシュに貢ぎ物をした。ひとたび気に入られたら、もっともっと気に入られるために、その道を走り続けて、突っ走らなくてはならないんですね。そのように、偽りと略奪の日々を重ねるうちに、もうどんどん、そのアキシュは、ダビデというものは、その殺してぶんどることについてはプロだ。もっと大きなことを任せようということで、アキシュ、ダビデに、神の民、イスラエルと戦争を仕掛けよう。そういうふうに持ちかけて、一緒に、行くよな、もうすでに決定事項としてダビデに言って、ダビデは行きますと言ってしまったんですね。もうそれまでは、なんとか、神の民としてのプライドを保って、自分の国、イスラエルの、 主を礼拝する民は襲わずに、そのイスラエルを襲ったと嘘をついて、実は別のイスラエルの敵の民を襲って、でそれで秋主に貢ぎ物を納めていた。そしたらもういよいよその偽り嘘、一つの嘘をつくと別の嘘をつかなくてはならなくなり、時には口封じをしなくてはならなくなり、そしてついにはもうどうにもならないところに行ってしまう。クリスチャンがですね、一旦御言葉から離れて世に取り入ろうとして、世のボスに、ね、取り入ろうとして、でそれで世の価値観、世の暴虐な価値観の中で、ね、やっていくと、必ずこのダビデの葛藤に陥ってしまうんです。しかしその中にあっても、もう自分のそのどうしようもなくなってしまった罪、汚れ、それは全て本当に神様に悔い改めて、その礼拝していた生活、信仰者として誇りを持っていた生活を懐かしんで、心底を戻りたいと願うなら、主は戻してくださるんです。まあ、ただし、そのまま安全にスッと戻れるわけではなく、まあ、少々荒治療が必要なんですね。その生活から再びその、主の信頼するその生活に戻るには、痛みを経なくてはならないんです。
要するにですね、行く時は自分の方法で自分の頭使ってそれで行きましたよね。旅ではもうこのサウロのところに置いて、いつまでも命突き狙われて、こんな生活もう耐えられない、耐えられない。主が私を守ってくださるというのは、もう本当にもうこれ以上のことはないね。サウルから逃れること以外 の方法は主から今いただいていないと思ったわけなんですよ。だから彼は自分の方法を選んで、そして何をしたかって言ったら、このとにかくサウル王がいない土地に行こうと思ったんですね。で一番都合がいい土地として選ばれたのが、今回彼が行って身を寄せるところでした。そこにいて、まあ、1年4ヶ月もの間、彼は嘘まみれの、ね、偽りの人生を生きているわけなんですね。先週も言いましたけど、旅で一人のこのミスったことによって、旅でに信頼してついている600人がミスるようになり、その600人についている家族みんなが滑るようになってしまったということなんですね。だからこのあの偉大な旅で、見心にかなったものとして主に認められていた旅でが何をしたかって言ったら、嘘まみれの生活を1年4ヶ月するんですけれど、一人で嘘をつくんじゃなくて、旅でについている600人が一緒に嘘をつき、そして600人についているその家族も一丸となって口裏を合わせて嘘をついて、その敵の地においてその命を流れなければならないということで、だから一丸となってね、人が単体で嘘ついたということで、1年4ヶ月もの間、一番たくさんの人が嘘ついたというのは、多分旅でと旅でについている人たちかもしれないと思いました。私たち自身が神のこの政界から離れた時というのは、神の政界を離れたイコール偽りが政界となしている世界で、偽りを政界として生きていかなければならないということが待ち伏せているんですね。私たち一人一人が自分も知らないうちに、今回だけちょっと主を許してくださいと言って、主の御心をね、ちょっとそれて、ね、ちょっと離れて、そういう選択をしばしばする時がありますけれど、でもそう言って自分が選択したことによってうまくいったかしたらうまくいかないんですね。でその中においてね、やらなきゃよかったというその後悔をするということになるんですけれど、後悔をしても何してもこれはまだね、希望があるんですね。主よ、もう間違ってしまいました、許してください、助けてくださいという祈りを私たちが持ち合わせているとするならば、主は憐れみに富んだお方だから、私たちが踏み間違えたその道、自分では取り戻すことができない、 その道であっても主ご自身が私たちが主を助けてください、この道から私が離れるね、捨てを与えてください、私を何とか助けてください、今日も偽りました、今日も人を殺しました、今日もって嘆くその思いが気持ちがあるとするならば、主はそれを受け取ってくださるんですね。でも行く時は身勝手に自分で考えていきました、そしたら戻す時も主勝手、行く時は身勝手、戻る時はイエス様勝手、イエス様の方法で私たちを戻すわけなんですよ。いいですか、行く時は身勝手に自分で行ったんだよね。主を助けてください、身勝手なこと知ってしまいました、失敗してしまいました、助けてくださいって祈ると、今度はね、主が私たちの勝手はさせないわけなんですよ。で今度はイエス様勝手、主勝手ということで、いろんなことが起きるんですけれど、ダビデの今日起きたこと、ダビデの身に起きたことを皆さんも見れば、本当に主が勝手に全ての計画を練って、そして主が勝手に全ての計画を全部終わらせるというのが本当によくわかります。
最初はダビデの勝手で、ね、このペリシテの地に、逃げていったんですけども、だんだん引っ込みがつかなくなっていくんですね。もうマフィアのボスに一度気に入られて、もう重宝されるようになっていけばいくほど、どんどんもうそこから抜け出せなくなっていく。でついにはもうダビデ、ね、一緒にかつて一緒に礼拝していたイスラエルの民、ね、その人々、神の民を攻撃しなくてはならなくなってしまった。でダビデは、はい、ね、私がどうするかあなたにご覧に入れて差し上げましょうなんて大口叩いて、ね、でもその心はどうだったでしょうね。でも神様はダビデを、ね、その神の民イスラエルに手をかけないように、そういうふうにしてくださいます、ね、そのアキシュが、ね、ダビデと一緒にいるのをペリシテの他の領主たちが、ね、それを見たとき、あれ、あのダビデじゃないか、あの敵将で、ね、我々の軍に非常に甚大な被害を及ぼしたあの敵軍の将ダビデが、ね、なんで一緒に行くんだ、ね、ちょっとアキシュ王様危ない、ね、それやめてください、ね、もうみんなから反対されて、で結局ダビデ、ね、一緒にイスラエルに向かって歯向かって戦いに出なくて済むようになりました、ね、一難去りました。でそれで、なんとか、ああよかった、神のために手をかけなくて済むようになった。でこれで、ね、異邦の王からは、そのペリシテの領主たちからも反対されたから、これでもうイスラエル襲わなくていいかな、まだしばしこの生活平和に続けられるかなと思ったらですね、お間違い、偽りの生活に身を委ねているならば、その人が神様に愛されている人であるならば、必ず引きずり戻されるんですね。それは神の時です。神の勝手、ね、最初はダビデの勝手で入っていき、でもうダビデの勝手で出ていけなくなってしまった、そこで神様の勝手、神様の自由意志、それが働いてダビデを救われるんです。
すごいなと思ってるのがね、ダビデは自分のね、愛するイスラエルの人たちを絶対打ちたくないんですよね。でもよその国で世話になっているその手前ね、よそのその王様が一緒に行くぜっつってるのに、いやそれはちょっといけませんっつったら自分が殺されるんですよね。だからもう悩んでいる時に、ダビデが何をしたと思いますか。ダビデは、主を助けてください、主を助けてください、身勝手なことをしまったらもうこんな始末になってしまいました、イエス様助けてください、もう祈ったに間違いないですね。主は命、主の愛する国民を打ちたくないという人々には、打たなくてもいい道を備えてくださる、ね、あの神の愛する国、ね、イスラエル、主を礼拝する民を私は打ちたくありませんってダビデが切に願った。もう間違いなく願ったでしょう、ね、だってあの地においてね、イスラエルをやっつけないためによそをやっつけて、それでイスラエルをやってきましたって、ずっとイスラエルを守ってきたダビデですもの、ね、だからあの王様が一緒に行こうつった時に口でははいと言ったものの、本当にダビデとしてはもう気が気じゃないということなんですね。でも そういう時に神の人、神の国を訴えないために人が苦しみ祈るならば、主は必ずね、そういったことをしなくてもいいように主ご自身が働くということなんですね。人に恐れる心を与えて、あいつが私たちと加わっていて、そしてね、その戦いのね、もう途端場になってね、一番厳しい時に私たちの後ろからね、前からはイスラエル、後ろからは旅でっつったら、私たちは一目もう要然全部死ぬじゃないかって、この恐れを敵に与えたんですよ。そしたら結局はその自分の東方を殺さなくてもいいようになって、やったっつって言ったところで物事がまた始まるんですね。
でその物事、この30章の一節からのところです。ダビデとその部下が3日目にチェキャラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとチェキャラグを襲った後だった。彼らはチェキャラグを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを、子供も大人を皆虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れ去った。ダビデとその部下がこの町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていった。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデが、ね、また偽りをして嘘を言って、アキシュと一緒に、ね、イスラエルと戦う戦争に出ます。ね、そういうふうに言って、でそれで、ね、結局それがダメになって、でそれで家に帰ってみると、そのようなありさまだったんです。ね、皆さん、もし、マフィアのその仕事に出かけて出張して帰ってきた時、家が、ね、別の暴虐のものに、ね、焼き払われていて、妻も子供も財産も、ね、それまで、蓄えてきた財産、ね、人々から略奪したり、ね、それに落としたり透かしたりして蓄えてきた財産が全部なくなっていた、ね、そういう場合どうでしょうね。弱肉強食の世界でそういう邪悪なことをしながら、ね、もう騙し合い透かし合い殺し合い、そういう毎日を送っている、それを送り続けるならば、ね、それいつ自分の身に跳ね返ってくるかわからないんですね。ダビデたちは遅かれ早かれそれを経験しなくてはならなかったんです。でダビデたち帰ってきてみると、もう自分が今までしてきたこと、アマレクとかまた違法の国々とかそういう人々を略奪して、そして殺して、そうしてきたことが今自分の身に跳ね返ってきた、自分が同じことをされてしまった、それをダビデは見たんです。ダビデはその一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなりました。本当にこの時の絶望どうだでしょうね。ダビデは部下たちを引き連れてこのペリシテの地に来ました。ダビデ、サウル王に命を、ね、イスラエルの中であって命をつけ狙われて、で部下たちももうずっと命の危険にさらされながら、それでもずっと守られて、ダビデのところに集まった600人、もうずっと600人のままなんですね。きっと誰一人被害者が出ないまんま、ずっとそんな危険の中ずっと一人の犠牲者も出ないまま守られ続けていたんでしょう、神様によって。そのダビデ、ね、この度ちょっとイスラエルの中ではもういつかサウルに殺されてしまうからペリシテに行こう、でそのペリシテの地でもことごとく守られていた。でもけれども、ある日突然もう妻も子供も奪われ、お金も全部失ってしまった。部下たちもそれに巻き込ませてしまった。妻も子供、ね、ダビデ自身奪われたばかりでなく、部下たちの妻子供たち全部失わせてしまった。もうダビデの悩みはどれほどだったでしょう。クリスチャンの中では結構いろんなバックグラウンドを経て、ね、クリスチャンになって教会集うようになった人、ね、いるんですけども、このダビデぐらいのもう本当に、ね、会社倒産したばかりでなく自分の妻も子供も奪われ、部下たちの妻妻子600人も の部下たちの全部奪われてしまった。そこまで経験したクリスチャンは、まあ、なかなかいないと思いますけれども、ダビデもうこの不幸のどん底の中でさらに、ね、部下たち、あのダビデを殺してやろう、ね、自分たちをこんなミスリードした、こんな、ね、上司、こんな間違ったリードをした上司は殺してしまえ、ね、もう部下たちが、ね、唇から唇にその言葉が発せられて、でもう今にもダビデが殺されてしまいそうになった、ね、本当に修羅場中の修羅場です。
要するにですね、皆さん考えてください。ダビデには、2度にわたってあのサウロ、不当なあの王様を殺すチャンスがあったんですね。でそれを部下たちみんな知っているんですよ。であのサウロを殺しておけばイスラエルから、ね、逃げることもなかった、ね、そしてなんかうまい具合、ね、あの王になったかもしれない。そういうことなのに、あの神が与えたようなそのチャンスをあのダビデは絶対に殺さないわけなんですよ。どういうことかといったら、神を信じている人々の命を手にかけるということをしない。それと神がイスラエルの初めての王様として油を注いだ方、神ご自身がその座からその人を引きずり脅すということであるならば、主ご自身の力でいくらでもそのサウロを、ね、病気にすることもできるだろうし、殺すこともできるでしょ。だからそういったことを旅では知ってるんですよ。だからチャンスがあるからつって、それをチャンスにしちゃったら、ね、王様を殺したそういうものになってしまうんですね。王様を殺したくせ者になってしまうということなんですね。だからダビデはそういったことを一切しないために逃げ回ったじゃないですか。でも今になって部下たちは思うわけなんですよ。あの時殺しとけば私たちはこの敵の国に、ね、亡命することもなかった。1年4ヶ月もの間嘘まみれの生活をして、あちこちに行って役立つ台になって、ね、敵の王様に貢いで自分たちの一日一日をしのいで生きることもなかった。そして1年4ヶ月もの間、ね、この家族もろとも旅でについたことによって嘘をバレないようにバレないように、ね、これを一丸となって守らなければならないということで気が休む暇がなかったと思います。どっかにいて役立つしてきて、それをイスラエルのある地を役立つしてきた。でそれ一丸となってみんなが嘘をつかなければならない、そういう辛い生活をしていった挙句に愛する家族が全部囚われてしまい、そして生きてるのか死んでるのかわからない。で1年4ヶ月もの間嘘まみれそして血まみれの生活をして、やっと気づいた家ももろとも全部焼き払わされてしまった。何にも残っていないということで、もう部下たちが旅で許さない、手に手に石を持って彼を石打ちで殺そうとしている時に、旅ではちょっと待ってくださいって言わないんです。ちょっと待ってくださいって言わないんですね。旅では何をしたか、ね、主に祈ったんです。ここが本当に私たちと旅での違うところです。
そういう時にちょっと待ってください、ね、人間言葉で説得しようとしたらたちまち石打ちに遭ってしまいます、ね、暴虐の人に対して、ね、どうしようこうしようああしよう、神様からに一切尋ね求めない自分の知恵テレンテクだ、それ石打ちに遭ってしまうという悪い選択です。こういう時どの選択をするのがベストな選択なのか、神様を選ぶことです、ね、主にあってダビデはこの本当に火急の時に主に伺うという行為をしました。本当に久しぶりな感じです。ダビデもともと祭司をエブヤタルを呼んで、ね、エポデを持ってきなさいと言って、ね、御心を伺うということ、これを結構常としていたんですけども、きっとこの異邦の地において、 ね、ダビデまさか、ね、祭司に今日はどこに略奪しに行くのがいいでしょうか、ね、祭司様ちょっと伺ってくださいって、ね、そういうことを言えたでしょうかね。悪いことについてはちょっと主に伺うということはできないんですね。クリスチャンはきっとできなかったと思います。だからダビデとっても久しぶりに行ったと思います、ダビデは主によって奮い立った。6節に書いてあります。ダビデは彼の神主によって奮い立った。そして7節、ダビデがアヒメレクの子祭司エブヤタルにエポデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタルはエポデをダビデのところに持ってきた。アメン。このエポデ、それは主に御心を伺う道具です。祭司が、こういうエプロンのような服、それを身につけている、それエポデって言うんですけども、エプロンの、まあ、語源になった、とも言われてるんですけど、エポデエフォード。でそれ、祭司にその御心を伺う道具を持ってこさせました。今皆さん、主に御心を伺うためにはどうしますかね。皆さんもエポデ持ってるはずです。もちろんこういうエプロン状のものではないんですね。それは祈りという御心を伺うものを、ね、皆さんはクリスチャン持ってるはずです。そしてまたこの聖書ですね、御言葉、聖書の中に御心が全部書いてあります、ね、こういう場合どうしようか、ね、そういう時に御言葉を開いてください、祈ってください。それが皆さんが、ね、王族の祭司として、祭司が、ね、御心を伺う道具、祈りによって、聖書によって、御言葉によって御心を伺って、そしてこれからどのように歩んでいくべきか、それを、ね、皆さん常にしていくべきです。久しぶり、もう本当に危険になって久しぶりに開いた、ダビデはそういう感じですけども、普段は御心を開かないで、それで危ない時になったらもう危険な目になって、初めてやっと何日ぶりか何年ぶりかで御心を伺う、ね、こういうクリスチャンは本当に苦労が絶えない道です。ぜひ毎日御心を伺ってください。でダビデはこの時破説、ダビデは主に伺っていった。あの略奪罪を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。アメン。主の答えは明確でした。二つでした、ね、追えという命令、そして必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができると、ね、何を救い出すんですか。家族です。その、ね、妻、また子供、娘、そして財産、それは全てを救い出すことができる。神様は、ね、このはっきりとした答えを、しかもダビデが求めた以上のことを答えてくださいました。皆さんは人生の中でこのアマレクのような略奪隊に皆さんの人生奪われてきたことなかったでしょうか、ね、悪はサタンに類するもの。このアマレクの性質は弱い者いじめです、ね、出エジプト記のところからもう本当に弱い者からむしり取って搾取して、で弱ってる人を付け狙って攻撃する。皆さんも悪魔サタンというアマレクに、ね、人生いろいろ奪われてきたかもしれません。主から離れて歩むその日々の中に主の守りはないんです、ね、主と共に歩む、ね、御言葉と共に歩み、そして礼拝の日々を歩むならば主の守りの道は常にあるんですけども、でも、ね、主から離れて自分の好き勝手、自分の手練手管で歩むとき、その時主の守りではなく皆さん自身の腕っぷしの守りで家族や家財を守っていかなくてはならない。その時いつも、ね、不安に駆られるんです。あ、これから留守するけれど、その間、ね、妻に飲みに何か悪いこと起きないだろうか、ね、主を信頼している人はそういう心配がないんですね。なかなか主が守ってくださるという確信があるから。でも信仰がない、弱い、あるいはもう主に信頼していない人はいつも何かしらの、ね、テレンテクダを使って家族を財産を守っていかなくてはならない。 もう結構運試し的なところがあるんですね。ある日突然、ね、火事によって家財を失う、これ人は運が悪いって、ね、そういうふうに思うかもしれませんけれども、クリスチャンである皆さんは主に信頼して歩むならば、そういった心配一切する必要がないんです。ダビデたちは、ね、ある日突然失ってしまった。でそこでようやくダビデ御心を伺いました。主よ、どうしましょうか。主からの答えは、追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる、でした。でそれでダビデは追撃を始めるんです。それまで部下たちダビデを殺そうとしておりましたけれども、でもダビデが、ね、信仰によって振り立って、でそして追撃に 出ていく、それに部下たちは従ったんですね。部下たち、それその直前までは石でダビデを撃ち殺そうとしておりました。もしダビデが人間的な答えで、ね、ちょっと待ってくださいってそういうことを言ってたら、もうその怒りと、ね、石に飲み込まれていたでしょうけれども、でも信仰によって奮い立つ人は権威を帯びるんです。で確信を持って、そして何か神様がついておられるかのような、その恐れを人々は抱く。そしてダビデのその命令に、ね、追え、必ず追いつくことができる、その御言葉に裏付いた確信に、ダビデのその確信に満ちた言葉に部下たちも従っていったんです。
部下たちがこのダビデを石で撃たなかった理由は2つぐらいあると思います。どういうことかって言ったらね、お前も家族を失い、私も家族を失ったんだからね、苦しくて悲しいのは一緒だよって言ったらね、もう容赦なく撃ったでしょ。言わなかったんですよ。彼が祈ったんですね。部下たちは日頃ダビデのことをどう思ってるかって言ったら、主に伺う人、伺ったら必ず答えをいただいて、その通りする人、その都度主が共におられ、ね、いつもダビデに必要な道、人、物、ことを備えてくださったということを部下たち知ってるんですよ。だからダビデがこの登壇場において、ピンチにおいてお祈りし始めたら、彼らは主がダビデにどんな結果を出すのか、それによってダビデを殺すこともね、生かすこともついていくこともできるわけなんですよ。だからダビデが祈った時に、ダビデがいつも主と共にいて、主がダビデを垣間見てくださった主であることを彼らは知っているから、だからダビデが祈るまで、そして祈って答えがいただけるまでじっと待ったんですよ。そして祈って答えが与えられました。行け、ね、追いつく、全部取り戻す。そしたら彼らは今更何言ってるんだって一言も言ってないんですよ。それをそのまんま彼らは信じているんですね。そして信じて彼らはそれについていくことになりました。主は私たちが嫌な道に立たされて、嫌なことをさせられて、そしてどうしても自分の力からね、その道から離れることも、それをやめることもできないとするならば、最後の選択として私たちも旅でのように祈るべきなんですよ。どうしたらいいんですかって、どうしたらいいんですか、ここから私は離れることはできるんでしょうか、ここからこのことから私辞めることはできるんでしょうか、主に祈るんですよ。祈った後にダビデのように行け、必ず追いつく、すべてを取り戻すことができるということをダビデのように私たちも聞くべきなんですよ。そこまで祈るべきなんですよ。ことは今急いでいます。家族は囚われていますから、生きているのか死んでいるのかも分かりません。人間の視点から見れば1分1秒が本当に惜しいです。でも急ぐ足で行ったとして何にもならないんです。だから本当にこういった登壇場になった時に、私たちがすべきことは主の御前に置いて急ぐ心を抑えて、そして主に 今の状況を申し上げる。で、追うべきでしょうか。ね。やめるべきでしょうか。どうしたらいいですか。そしてダビデのようにその答えをいただく。ということは私たちにも必要なんですね。祈ると、私たちの祈りが主に届いた時から、身勝手な私たちをさておきして、主勝手な動きが起きるわけなんですよ。イエス様が、イエス様の完璧なプランの中において、イエス様がしたいことを、イエス様が勝手にやっていくわけなんですね。それに必要だったのは、ただ行けって言われたから行っただけなんです。行けって言われたから行っただけなんです。皆さん おかしいと思いませんか？東西南北あるよね。敵がどこにいたか分かりませんよ。なのに行けっつったから行ったんですよ。なんで行けっつってから行ったんだろうか。どういうことかっつったらね、主が行けっつった時っていうのは必ずですね、主が道が与えられている時に必ず平安を与えてくださるんですよ。東西南北があった時に東の方面に行かなければならないとするならば、東なのに私たちが西行こうとしている時に不安なんですよ。それに西には行けないようなことが必ずそこに起きます。主が御心にかなったその主の計画通りのことをやっておられるからなんですね。だからどこそこ行けって言われなくても、私たちは行けって言われた時にはアーメンつって行けば、おのずどこに行っていいかというのがその道が開くんですね。行ってはいけないところは道が閉ざされてしまうんです。
でダビデたち、ね、とりあえず行けという言葉が与えられました。で行きました、ね、東に行ったのか西に行ったのか、ね、そういうところは、またダビデたちは、ね、どっちに行けばいいのか、それは分からなかったかもしれません、ね、とにかく、とても状況は厳しいです。疲れが、ね、激しくて、川が渡れなかった200人もおります、ね、600人中200人が、そこで留められ400人で、ね、残り400人で追わなくてはならない。でもどこに行けばいいのか、ね、全く分からない、ね、主が最初に、ね、あなた方は、ね、行きなさい、どこどこに向かって行けば川があるからそこを渡って、その後に、ね、誰々がいるからその人に聞きなさいとか言った、一切そういう導き、細かい指示ないんですね。本当に私たちの人生の中でそういう細かい指示があればどんなに楽かと思うんですけども、でも、ね、主の御言葉に従って歩みなさいという、そう主の正しい心が示されたならば、とりあえず御言葉に従って歩むこと、それをすればいいんです。その次の道は主が教えてくださるんです。でここで人の方が主の御言葉に従って行くならば、主があとはその分をその後果たしてくださるんです。人がもうここまで頑張った、ね、主の御言葉に即してここまで行ったけれども、その後もうどうしようもない、そういった時点、そこに行き着いた時、主ご自身が働いてくださる番になるんです。で、ね、ダビデたちのところに助けが使わされるんですけども、ね、どんな助けか。結構ですね、神様の御言葉に従って歩む人にはいろんな助けが与えられる場面が聖書にあるんですね。この間のヒゼキヤ王の場合は、一人の御使いが助けに現れて、敵方18万5千をたったその一人の御使いが打ち滅ぼした、ね、そういう助けが、もう目覚ましい助けがありました。また、イスラエルの中においても、敵が攻めてきた時、ヨシャパテ王の時は伏兵が現れました。自分たちの前にもう賛美の部隊を配置して、もう主を褒めたたえるだけしたら伏兵が現れてイスラエルを助けた。もう本当にどんな助けが現れるかわからないんですけども、今回のこのダビデたちの前に現れた助けは一人の行き倒れた若者でした。3日間何も食べていない、その行き倒れの若者、それがダビデたちにとっての助けだったんです。
見た目助けには見えませんね。行き倒れの人間がなんで助けなんですか、わからないんですよ。だから私たちというのは、自分が急いでいる時にね、 自分より急ぐ人を出会った時にその人を助けるべきなんですよ。ダビデたちは少なくても行き倒れにはなってないですよね。なのにこの一人のエジプトの少年というのは行き倒れで倒れて、もうダビデたちが手を差し伸べないと死ぬんです。自分たちも急いでいるけど、このもう一人行き倒れのこの少年の方がもっと急ぎなんですよ、事情が。そしたらこの時にダビデはこの少年を助けるんですね。これは日頃ダビデ自身が命を惜しむ人、大切にする人、そして憐れみ深い性質ね、そういうのじゃなかったら絶対ありえないことなんです。去っておき、ね、過ぎてしまったでしょう。普段から旅では憐れみ深い、そして本当に貧しい人、困った人を見れば助けてあげる、これがもう身についているから、自分の今起きていることっていうのもものすごく今急ぎのことなんですけれど、でも今自分たちよりこの人の方がもっと急ぎだということで助けるんですね。これがダビデに大きな祝福をもたしてくれます。
本当に状況は一刻を争う状況です。で、妻と子供、財産全部奪っていった敵を追っている最中ですね、仕事の場面でも、ね、重要な会議をあそこの、ね、本社に戻る途中、行き倒れの、ね、倒れている人がいた。だいたいもうそれは無視して、電車に乗って、ね、そういうことが日本では多いんですけども、でもダビデは違ったんですね。本当に貴重な時間、また貴重な食料をその若者に、ね、分けて、その時間を割いて、食料を割いて、でそれでその若者を助けてやりました。結構私たちも本当に急いでる時、なんか重要な任務についてる時こそこういう憐れみを忘れてしまいがちになるんですけども、そしてダビデは、ね、彼に憐れみをかけてやりました。ダビデ結構人生のいろんなところで憐れみをかけてやるんですね。先ほどのサウル王に対しても2回も、ね、もういつでも殺せる、ね、部下たちも、もう いかにも今にも撃ってかかりそうな、もうダビデ、サウル王も、私は一槍を一突きで殺して差し上げましょう、ね、槍の達人のある人は、ね、アビシャイでしたか、ね、ダビデに申し立てるんですけれども、いや手を出してはならない、ダメだ、主に油注がれたものだ、そういうことは2回もあった。憐れみをかけてやった、憐れみをかける都度相手に、憐れみをかけてやった相手に裏切られ、もう一度憐れみをかけてやった。でそれで、ね、サウルが生きながらえたゆえに、もうダビデたちはそれで恐れて、この異国の地に亡命の身として、さすらいの身として行かなくてはならなかった。
でもね、このダビデがそれをやったことによって主に直近をしてるんですよ。命の直近、命の貯金を彼はしていて、ニセス見るとダビデのね、その全ての囚われた人々というのがね、ありえないことに一人も殺されてないんですよ。一人もこのアマレクの手によって殺されずに、そして多分このエジプトの少年を置き去りにしていくぐらいだから、残酷なものなんですよね。女、子供、老人がいて、足手まといがたくさんいたはずなんですよ。なのに、一人も殺さずに連れて行くんですね。なんで？ダビデが日頃命を惜しむ人、大切にする人、むやみに人の命を殺さない人であったから、その貯金がたくさんあるんです。だから、ダビデの属している人たちは、そのダビデの部下の600人、それについてきたその家族もろとも誰も殺されていない。これが日頃その命を惜しんで、そして本当に主にあって、その掟をしっかりと守ってきたダビデに与えられている、その主の祝福、その貯金だったんですね。
ダビデはそれまでの人生で、ね、いろんな人に、いろんなね、イスラエルの人々に憐れみをかけてやりました。サウル王もそうでした。またナバルという、そういう愚かな 人からも、ね、本当に恩をあだで返された。もう一時はですね、ダビデ怒って、でそれでもう殺しに行こうとするんですけど、進んでのところで、ね、アビガイルによってなだめられた。でそれで、ね、よし殺すことはするまいと、そのように相手に恩をあだで返されるようなことが幾度かあったけれども、でも結局ダビデ自身、ね、手を下さずに相手の側が、ね、主に打たれてしまったりとか、ね、それでダビデ自身がその相手によって殺されるようなことを一度もなく、こうやって無事守られていた。憐れみをかけること、これ決してですね、地に落ちることはないんです。皆さんが誰かに憐れみをかけた、それが無駄になるということ、それないんです。裏切られるということはありますけれども、主が扱ってくださるんです。皆さんのそのかけてきた憐れみに、それは長年かけてきたかもしれない、まだ報いを受けてないかもしれない、でも必ず主がそれに報いてくださるんです。ダビデはこの時も、ね、このエジプトの若者に、ね、食べ物を食べさせて、ね、元気づけてあげました。でするとこの、ね、若者は、エジプト人 でそれで アマレク人の奴隷だということが、ね、この13節でわかります。で彼は3日前に病気になったので、このアマレク人たち、ね、置き去りにして、ね、もうお前は病人だ、足手まといだということで捨てられて、そうして3日間何も食べられずにそこで行き倒れになっていた、そういうものでした。この社会の中において本当に、ね、病気になった、使い物にならなくなった、捨てる、そういうことが、ね、はびこっているような状況の中において、その人に憐れみをかけてやった、大事なことです。 そしてそのダビデがこの時憐れみをかけてやった、このエジプト人がその略奪隊のところに案内してくれるんですね。ダビデがかけた手間暇、そして本当にそれによって時間の短縮、そしてもう本当に最短距離行くことができたでしょう。そしてなおかつ実はそれ、彼らが、ね、ダビデたちが彼に案内されて行ったそのちょうど到着したタイミングがとてもベストなタイミングだったんです。16節、彼がダビデを案内していくと、ちょうど彼らはその地いっぱいに散って飲み食いし、お祭り騒ぎをしていた。彼らがペリシテ人の地やユダの地から非常に多くの分取り物を奪ったからである。そこでダビデはその夕暮れから次の夕方まで彼らを撃った。ラクダに乗って逃げた400人の若い者たちの他は一人も逃れおおせなかった。アメン。
アメン。ここで私たちがね、本当に神様のそのね、イエス様の勝手なこのね計画にアーメンしなきゃいけないんですよ。エジプトの少年ね、その少年をダビデが助けたことによってどうなったかって言ったら、この悪い奴らは自分たちの土地まで戻っちゃったんです、ね、よその土地を通っている通りの途中、道の途中だったら絶対軍隊として団体として一丸となっているはずなんですね、ということなんだけど、もう全部の道のりを終えて自分たちのところに入ってしまったからもう安心したということで、軍隊団体というね、一つの塊が塊からどうなったかって言ったらね、一つのね、このグループとか命名になってしまったんです。それで分取ってきたものでね、久しぶりに安心して飲み食いして踊って、それで旅手たちに殺されるんです。それもね、この韓国の聖書を見ると、旅手が来た時というのがね、朝方なんですよ。朝方、一晩中飲めや歌えや踊れね、そうやっていて、一番もう疲れたこの朝方にもう眠くてどうしようもないね、もうだるくてどうしようもない、そういう時に旅手がそこに着くんです。そんで もうそこら辺にいる目につく人から片付けていくんですね。主がダビデにこの勝利をさせてくださるために、主ご自身の勝手な計画がダビデの方にこれだけの祝福を与えるようになるということなんですね。だからここで私たちが、自分の計画ではなく主の勝手な計画についていくことができたらどれだけいいかということを私たちは悟るべきなんです。主が私に対して練っているその計画、誰も口出しができない、手出しができない、その計画、それにダビデのようにうまい具合乗っていくということができるならばどれだけ幸いでしょうか。
主の勝手な計画というとちょっとあれかもしれないです。主の御心のままに、主のご自由意志に委ねてということですね。
そうです。
人間の勝手、人間の自由意志に委ねてだと本当にベストなタイミングは測れませんけれども、主のタイミングは完璧なんです。
アメン。
ダビデたち本当にベストのタイミングでこの膨大な敵を、ね、打ち取ることができました。ちょうど、ね、散らばってもう、何万平方メートルに散らばっていたかわからないほど、とにかく彼ら地に満ちていたんです。で、日本語の聖書では、ね、からちょうど、夕暮れから次の夕方まで彼らを撃った、もう一日がかりで、撃ったですね。ですからもう膨大な人数、広大な土地の範囲の方に、ダビデは一日がかりで、それをしていって、でそれで逃げたのは400人の若い者たちだった。ラクダに乗って400人の若い者たちが逃げた。ラクダという装備を、ね、400人で、ちょうどダビデたちが、ね、行ったのも400人でしたね。で、400人が逃げた。え、じゃあ一体ダビデたちどのくらいの人たちを撃ったのか、もうちょっと数えきれないぐらいでしょうね、きっと。
そうですね、
ちょうどもうお祭り騒ぎをしている、どんちゃん騒ぎ、ダビデたちがもう剣とか槍でカンカンやってる音も隣のエリアでは、あ、なんかあっちやたら盛り上がってるなみたいな、そんな感じで、もう本当に油断しきっていたのかもしれないですね。そして彼ら、ね、もうちょうどお祭り騒ぎをして、そろそろ酔いが回ってきて、でもう動けなくて倒れていたようなところも、きっとあったでしょうね。ダビデたちもうそうやってその夕暮れから次の夕方まで撃った。ダビデたちも相当疲れてるはずなんですけども、その疲れたダビデたちさえも一人の被害者も出ずに、ね、撃ち尽くすことができた。もうよっぽど楽な状況だったんでしょうね。もう一方的なんですね。本当に主のタイミングは恐ろしいですね。敵からすれば恐ろしい、私たちからすれば実に都合が良すぎる。主はそのように特別扱いされるんです。その主の御心に従って歩もうとする生徒たちを、ね、主は神の民を特別扱いしてくださるんです。このようにこの膨大な敵を打ち取ることができたと、ね、本当にこのエジプトの若者を助けるというその時間の手間、それをかけていなければ、ね、不可能だったでしょうね。もう少し早く追いついていたら、ね、敵はきっと、ね、後方を警戒しながら行軍していたことでしょうから、ね、この膨大な敵ひとたまりなかったでしょう。ですから本当にベストのタイミングだったんです。で、このようにしてダビデたちは全てを奪い返すんです。18節、こうしてダビデはアマレクが奪い取ったものを全部取り戻した。彼の二人の妻も取り戻した。彼らは子供も大人もまた息子娘たちも分取り物も彼らが奪われたものは何一つ失わなかった。
アメン。
ダビデはこれら全てを取り返した。ダビデはまた全ての羊と牛を取った。彼らはこの家畜の先に立って導き、これはダビデの分取り物ですと言った。アメン。ダビデは、ね、元のあったものを全部奪い返しました。妻も子供も娘たちも奪い返しました。そればかりでなく、奪われた以上も、ね、奪い取ったんですね。この 14節見ますと、いろんな地方をこのアマレク略奪して回ったようですから、かなりの膨大な量を略奪したんでしょうね。ケレテ人のネゲブ、ユダに属する地、カレブのネゲブ、それらを襲って火で焼き払った。いろんな地方を襲ってきた。でそれら全部もダビデが奪い返したんです。本当に主がなさることはとてもすごいことです。これらの勝利、これは主がなさったことなんですけども、でもですね、ダビデの部下たちの中に横島な者たちがおりまして、で、ね、ダビデたちが分取り返して、ね、帰るんですけども、で途中、ね、川のところで200人が、川を渡れなかったところまで来ました。ところその200人たちに対して、22節、その時ダビデと一緒に行った者たちのうち、意地の悪い横島な者たちが皆口々に言った。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただめいめい自分の妻と子供を連れて行くがよい。この横島な者は、我々が取り戻した分取り物をって我々がやったのだ。皆さん、横島な者の考え方は、それは本当に主がなしてくださったことも我々がやったのだ。主をあさってに置き忘れて、本当に分取り物に目がくらんで、しかもそれを、ね、仲間たちに分けてやらない、ね、囲い込む、我々がやった、ね、それが横島なものですけども、でもダビデはですね、23節ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。アメン。
アメン。
ダビデ、その意地の悪い者たちにも兄弟たちよ、言っておりますね。確かに、主にある兄弟姉妹たちの中において、信仰が未熟ゆえに横島さが、ね、目指す人がいるかもしれません。でも、ダビデは、そんな彼らにも、兄弟たちよ。主が、ね、これなしてくださったのは主だとダビデははっきりと言ってます。主が私たちに賜ったものを、そのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲ったりくださいよ、私たちの手に渡されたのだ。
アメン。
アメン。そうです。主がなしてくださったんです。主がなしてくださらなければ、この大勝利はありえませんでした。クリスチャンも、ね、人生歩んでいくときに、主に信頼していくならば、このような大勝利、ね、あります。そしてその時、ね、本当に奇跡的なことが起こることもあります。ね、その時に、我々がやったのだって、そんな横島な考えをしてはなりません。主がしてくださった、そのことを覚えるべきです。
アレルヤ。
主はやってくださる。主はしてくださった。
アーメン。
で、それで、ね、ダビデは、ね、戦いに行った者の分け前も、また荷物のそばに留まっていた者の分け前も同じだ。共に同じく、分け合わなければならない。でそれでダビデはその日以来、これをイスラエルの掟とし定めとした。今日もそうであるって25節に書いてあります。ダビデはその後このことをイスラエルの決まり事とするんです。そして私たちキリスト者たちも同じです。クリスチャン、キリスト者たちも、ある人は戦いに出る、ある人は働きに出る、ある人は荷物のところに留まる。みんなですね、同じ祝福の分かち合いをするんです。祝福をみんなともども分け合って、初代教会そうですね、富んだ者も貧しい人も共に持ち物を共有にして、誰一人貧しい者がいなかった。神の国においてはその形になるんです。でそしてさらにダビデは、26節、ダビデはティケラグに帰って、友人であるユダの長老たちに分取り物のいくらかを取って送っていった。これはあなた方への贈り物で、主の敵からの分取り物の一部です。でそれでダビデは、それをですね、いろんな人々に送ってるんですね。27から31節までいろいろな送り先が書いてあるんですけども、で31節見ますと、ダビデと その部下がさまよい歩いたすべての場所の人々であった。でダビデがサウルに追われてさまよい歩いたで行った先々でお世話になったその神の民イスラエルの人々にこの分取り物を送ったんですね。ですからもう自分たちだけで分け合ったんではない、ましてや戦いに出た400人一人占めしたわけではないんですね。400人占めしたんではないんです。ちゃんと600人に分け与え、さらにはイスラエルのお世話になった人々の、かつてお世話になった人々にこれを送ったんです。送られてきた人たち、ね、どう思ったでしょうね。もうダビデ自分たちのところに留まっていた、でそれでしっかりとこういうふうにして恩返しをしてくれる、あ、ダビデいい人だ、ぜひ王になってもらいたい、そういうふうになっていったんじゃないでしょうかね。ダビデはこのようにして、ね、主からいただいたもの、まあ、ある人たちからすれば俺たちが分取った、ね、ダビデはそう見ませんでした。それは自分のものに囲い込まず部下たちに、そしてお世話になった人々に、ね、それを自分のものとしないで分け与える、そういう心の、ね、そういう高貴な心、ね、王たるものはこういう心の持ち主です。そういう高貴な心の持ち主だったから彼は王に、ね、人々からそして神様からさせられたんですね。これが王族の高貴なものの考え方です。憐れみを惜しまないこと、また、ね、いただいたらそれをみんなで分かち合うこと、それが王族のものです。分かち合う、その一瞬自分の手元から、ね、財産が他の人々に移った、ね、損したと考える人はそれは、ね、貧しい人の考え方です。主からさらに押し入れゆすり入れされる人の特徴、それは喜んで分け与える人、ね、そういう特徴ですね。主は実に憐れみ深い方です。本当にダビデが一時期ですね、この信仰が落ち込んで、もう本当に心を偽って自分の好まないこと、嘘と偽りのその世界と飛び込んでいった。でも本当にダビデ貯金があったんですね。憐れみの貯金、主と共に歩むということをそれをし続けていたから、このような憐れみをこの土壇場で、ね、受けたんです。皆さんも日頃蓄えているべきです。イエス様貯金、皆さん蓄えているでしょうか。御言葉を、ね、しっかり昼も夜も口ずさむ日々してるでしょうか。礼拝を、ね、軽んじないでいる歩みしてるでしょうか。するならば皆さんは本当に幸いな道を外れることはありません。ダビデは一時期外れてしまって、そしてこのような、ね、災いに起きてしまったけれども、でも災いに会う必要はないんです。主の道に歩んで右にも左にもそれなければ、こんな、ね、災いには会わなくて済んだはずです。どうか皆さんはこの御言葉の道、そこから外れることなく歩みましょう。たとえ、ね、自分勝手な道を歩んで災いに陥ってしまっても、主に助けを求めましょう。するならば主は答えてくださいます。どうかこの素晴らしい主から決して離れることなく、いつでも祝福の王道を、その道の真ん中を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。ではこれから皆さんそれぞれが自分の口で主と向き合って祈る時を持ちましょう。主の道に歩むことができるように、そしてもし今外れているという示しが与えられたならば、悔い改めて立ち返るように、そしてこの主の道にいつでも従って歩めるように、今それぞれが祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ダビデに現れた主の大いなる、そのダビデに対する計画、イスラエルの将来に対するその計画を、主よ、あなたは今日こと細かく教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちは本当に旅で遠よ、時にあなたの御心に背いて、そして逆らって生きがちなものです。でも主よ、自分でこれが一番最善だと思って 私たちが選んでしまったその方法がいつも私たちに主をつまずきを与え、苦しみを持ってこさせ、そして悲しまなければならない、まだ悩まなければならない、苦しまなければならない、そのすべてを招いてしまいます。主よ、ちょっとのその誘惑によって私たち自身が主よ、自分の判断を頼りそのまんま歩んでしまい、旅でのその失敗を私たちもそのまんま招いてしまう、それを実践してしまうということが私たちの将来一切ありませんように、今日のこの御言葉を通して主よ、あなたが私たちをこと細かく養ってくださっていることを感謝いたします。主よ、我が我であることを下ろして、いつでもどこでも主よ、あなた自身の仰せられているその言葉を正解として、私たち自身の本当に主を退いて、自分がやりたいという生きたいという道を引きずり下ろすことができますように、主よ、私たちにあなたが従順と服従を与えてください。従順は喜んであなたに仕えることです。服従とは、主よ、私の心はあなたに使いたくなくても、あなたの仰せられたその御言葉を、主よ、本当に尊厳ある御言葉として、自分の気持ちがそぐわなくてもその御言葉にアーメンして使える、それが服従の道です。主よ、私たちがいつもこの従順と服従、この二つをいつもあなたの御前に置いて、なすべき技としてなしていくことができますように、私たちを助けてください。ダビデが味わってしまった主よ、その味わったその苦い1年4ヶ月を、私たちは本当に1時間40分でもそれを味わうことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。そして私たちは主をミスリードして、自分が苦労して、そして悲しみ苦しみ、そして周りにいる兄弟姉妹をまだ悲しみ苦しませることがありませんように、主よ、すべてのリーダーシップをあなたに上げ渡して、そしてあなたが私たちのために用意してくださったその道、真に命の道をたどっていくことができますように、そして命にたどり着くことができますように祝福してください。
神、その道は完全、主の御言葉は純粋。
アメン。
主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主の墓に誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。彼は私の足を目鹿のようにし、私を高いところに立たせてくださる。救いのために私の手を鍛え、私の腕を聖堂の弓をも引けるようにされる。主よ、あなたはその救いの盾を私たちに与えてくださり、あなたのその右の手で私たちを支え、またあなたの助けは私たちを大いなるものとしてくださることを感謝します。あなたが私たちの歩む道を広くされますので、私たちの足は滑ることはありません。私たちは敵を追ってこれに追いつき、滅ぼし尽くすまで返さない、このダビデのように、悪魔サタンに対して勝利し、分取り、そして囚われの人々を返すことができますように、また神のためにその分取りものを分かち合うことができますように、私たちにもこの勇士ダビデのたしなみを与えてください。そしてその道を歩み、この闇に囚われ、絶望に囚われている人々を、主よ、私たちも分取り解放し、自由へとし、御国のものとすることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこれらすべての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン、
アメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。
天に
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
礼拝をそこまでいたします。引き続き主の御前でそれぞれの祈りを捧げましょう。